御言葉のしずく世の光ライフラインメッセージ集より時にかなって、今日のメッセージは堀はじめ先生です。藤川真澄の朗読でお送りします。苦難が問いかけるもの。人は誰でも苦しみや悲しみに遭遇しますと、大抵はその原因や理由を知ろうとします。分かれば少しは楽になるからです。しかしもう一つの大切なことは、それらが私たちの人生に問いかけていることを知ることではないかと思います。多くのことが知らされますが、何よりも苦難は自分自身の存在に目を向けさせ、それまでの価値観や人生観を見直させてくれるということではないでしょうか。旧約聖書にヨブという大富豪で、しかも神を恐れ悪からも遠ざかっていた人の物語が出てきます。彼はある時突然、持っていた家畜や財産や子供たちを失ってしまいます。この時驚くことに、彼は、私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢子に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかな、ヨブ記一章二十一節と言ったというのです。すべてを失って初めて、自分はもともと何もなかった、裸でこの世に来たのだから、また裸で帰ればいいではないかと思ったのです。ものすごい洞察です。ヨブはその後、今度は自分の肉体が悪性の皮膚病に見舞われた時には、私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか、二章十節と語っています。ここに苦難を通してヨブに与えられた新しい自己認識や価値観の転換が見られます。私たちは簡単にヨブのようにはなれないかもしれませんが、苦難というものが人生に新しい問いを発し、心を動かすものであることを知らされます。これは確かなことです。長島愛生園でハンセン病患者の精神科医師を務めた神谷美恵子氏は、生きがいについての中で、苦しんでいるとき、精神的エネルギーの多くは精神の内部に逆流する傾向がある、人はそこで自己と対面する、人間が真にものを考えるようになるのも、自己に目覚めるのも、苦悩を通して初めて真剣に行われる、133ページと述べておられますが、確かに苦難に遭遇すると精神的なエネルギーは逆流し、自分自身の存在というものに改めて問いを発し、またそれまで持っていた価値観を見直すようになるのではないでしょうか。確かに苦難は辛くはあるのですが、それは自己に目覚める時であり、また我に返った、ルカの福音書15章17節という告白に至る機会でもあるならば、これを貴重な体験として大切に受け止めたいと思うのです。堀はじめ先生のメッセージを藤川真澄の朗読でお送りしました。今日も神様の見守りがあなたと共にありますように。